ということで始まりました、東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。本日の相手は
劇団東京ミルクホール北野内直子です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、新年一発目ということで、今日二人とも茶色系ですね。
あ、本当ですね。遠くから見たら裸に見える、ね、
見える
裸に見えるんです。
いや、北野内さんがね、正月年末と忙しいから、
いやいやいや、
なかなか顔出してくれないから。
いやいやいや、違うんですよ、違うんですよ。ちょっとね、いろいろ仕事で
ね、楽しかった。
正月だけですけどね、楽しかったのはちょっと
本当に
前浜のホテルで、
うん、
どんちゃん騒ぎしてきましたよ。
いいじゃないですか。その話はまた今度言います
。はい、
ということで、北野さん、今日もよろしくお願いいたします。
いえ、こちらこ
そ、はい、ということで、今日は何のお話を皆さんにご提供していただけるんですかと。
まあ、私が来たということはですね、
はい、
未解決事件。
あ、出た。ディリリリリ。今 X ファイルっぽく言って
だいぶ声でやるのなかなか
難しいですね。 X ファイルっぽいのは難しいね。
難しいんですよ、
はい。
で、あの長岡京わらび取り主婦殺人事件っていう、
あ、聞いたことある。
ドメジャー事件です、
ね、はいはいはい。
このドメジャー事件なんですけど、
はい、
ちょっとこれのね、新説を私持ってきました。
これで捕まってないですよね、確かね。
これは犯人捕まってないです、はい。で、多分まあ多分結構メジャーな事件なんですけど、はい、知らない人のためにちょっと事件の概要だけ、ね、は
いはい、
概要だけ、
概要だけお話しいただければ、
これは時はですね、1979年5月23日、
はい、
長岡京市内にあるスーパーマーケットでパートをしていた主婦2人が仕事終了後、近くの山の竹林にわらび取りに行ったものの消息不明となり、
はい、
2日後の25日、
はい、
山頂付近で遺体となって発見された、
はい。
直接の死因は主婦 A が絞殺、
うん、
主婦 B が、刺殺、
うん、
で2人のリュックにはそれぞれ空の弁当箱、取ったわらび、
うん、
財布が入ったままであった
と、うん。
で、検視の結果、死亡時刻はどちらも正午過ぎから午後2時半頃までと判明、
うん。
で、どちらもお金を奪われたり、
うん、
そういう形跡はなかったんですけど、うん、主婦 A のポケットから、
うん、
一つメモが出てきまして、
うん、
まあ、これが怖いんですけど、
うん、
そのね、出ますかね。
あ、ちょっと待って、
危ない危ない、
大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか。
大丈夫です、
大丈夫です。ちょっと 大きめなんで、大丈夫ですか。
大丈夫です。
これ
です。追われている、助けてください、この男の人悪い人、このメモ、
これが入ってたんでしょ。
入ってた。で、これは一応主婦 A の筆跡っていうのが決まってるんですよ、
はいはいはい。
で、これが出てきて、出てきたんですけど、
うん、
このメモっていうのが、この主婦が、働いてる店のレシートなんですよね、
うんうん。あ、レシートの裏なん
か。レシートの裏に書いて
ある。あーはーはーは
ー。レシートの裏に書いてあるんですけど、これを書いたであろう鉛筆っていうのは見つかってないんですよ。
ああ、この追われている、助けてください、この男の人悪い人を書いた
鉛筆
が見つかってない。
ああ、で、その殺され方もね、結構大変で、
うん、
全身30箇所以上も殴打され、肋骨が折れて肝臓が破裂している主婦 A ですね。
フルボッコじゃないですか。
もうとんでもないんですよ。で、まあ、犯人に乱暴された形跡もあって、主婦 B は全身50箇所以上も殴打されて、
うん、
包丁が体に突き刺さったままだった、
うん。むっちゃ切れてるじゃないですか。
むちゃくちゃ切れてる。で、この包丁で刺したのも服の上から刺してるわけじゃなくて、いちいち服をめくり上げてから刺してるんですね。で、多分、検診というか検証によると、心臓の位置を正確にやるために
確実に、じゃあ殺しに来てるってこと
で、そう、でっていうのが事件の概要なんですけど、この事件って後日談があって、
うん、
で、主婦 A と主婦 B の話だったじゃないですか、
はい。
実はこれ主婦 C もいるんですよ。
で、
その主婦 C っていうのは、その事件の直前に所用があって抜け出して助かってるんです
。おー、ギリギリセーフ。
ギリギリセーフ、
はい。
なんだけど、この人が 5年後に惨殺されてるんです。
うわ
これがね、
あ、そうなん
だ。そうだから、
じゃ何か知ってたってことじゃん。
そうなんですよ、何か知ってて、まあ、それがバレると悪いからっつってこの犯人に殺されたのか、まあ、それとも全く関係ない可能性もある
けど、あるけど、いや、なかなか、でもだって主婦 C もパンチのある殺され方をしてる、
パンチのある殺され方をしてる。で私ね、
うん、
このメモ、
うん、
ちょっとおかしくないですか。
おかしいっていうか、まあ、まあギリギリで書いたんでしょうね。だから、まあ、まあ読みづらいっちゃ読みづらい、
読みづらい、
はい、
でも茶碗さん、これ普通に考えて人に追われてて、
はい、
でこのメモを誰かに渡すつもりだったにしろ、
うん、
メモを書いて助けでを求めるってちょっと不自然じゃないですか。この人ちなみに言葉が喋れないとか言語障害があるとかそういうわけでもなくて、
普通だったら声を出しますよね。
普通だったら声出しますよ、はいはいはい、普通だったら声出して助けてくださいって言うじゃないですか、はい、このメモを渡すよりよっぽど早いし、
はい、
なんだったら移動中にこのメモを書
くって、あ、いやこれは難しいですよ、
なかなか難しい、はい、でじゃあこのメモが書かれた理由っていうのが、うん、警察によるとですよ、警察によるとその不審者に追われている時に書いたか、
うん、
もう一人が乱暴されてる隙に、
あ、なるほどね、
犯人が見てない隙に、
うん、
その場で書いたか、
だから先に B が殺されてる、殺されてるとか暴力とか受けてる時に書いた、
うん、そう、
あ、
っていうんですけど、これ僕はこのメモを犯人に書かされた
んだ、なんかそれはわからないでもない、なんか無理やりね、
無理やりで鉛筆がないっていうのも、うん、多分犯人の指紋がついている
からそれを持って帰っちゃったんだ、
持って帰っちゃった。でこの鉛筆は見つかってないんだけど芯だけ見つかってるんですよ、芯だけ落ちて見つかってる、それをその土地をふるいにかけて、
うん、
それこそ徹底的に探したら1センチの芯が見つかってる。
うわー、よく知られましたね、
うん、でそれだけ見つかってるんだけど鉛筆本体がない。で、あのね、これ今はなき、今はなきっていうかあるんだけど、今もあるアメーバブログってあるじゃないですか、
うんうんうん、
アメーバブログ、
真鍋香織が、真鍋香織が当時
一世風靡してた、そうそうそう、一世風靡してた、
アメブロのね、
あのアメブロのこの人、前歯さんって人がね、
うん、
この雑感を書いてるんですけど、その方の説としては、
雑感っていうのはこの現場に行ったっていう、
いや、いろいろ検証して、
はいはい、
で移動中に書いたりして、
うん、
実際これが可能なのかどうか、
うんうん、
検証してる方がいて、これすごい面白いんで、
うん、
今度読んでください
、うんうん、
でその人は、その人もこの文章がおかしいと、
はい、
で例えばこのこれ巣っていう、あ、見える、見える、うん、すっていう、
す、はい、
これを訂正してるんです、ここですって。
ああ、本当だ、2回書いてる。
こんな几帳面な人が、
うん、
こんなメモを書くかと、
うん、
でバランス的にこの2行はいいんだけど、
うん、
この1行、
うん、
で多分誰かが書き足してると。
ああ、なるほど。
でそれ誰かっていうと警察の陰謀だと。警察の人が、
うん、
単独犯に見せるため、
うん、この男の人悪い人っていう一行を警察が書き足してる、う
ん、書き足してる、単独犯に見せるためと捕まえたい人以外に、多分捕まえたくない人がいて、でそのうちの一人っていうのに固定したいからこれを書いたんじゃないかと、
ああ捕まえたい人がいるから、
うん、
わざとこれを一行書いてるんだ。
そう、単独犯説と複数人の説があって、で複数人になっちゃうと、それ以外の人も捕まえなきゃいけないから、うんうんうん、それを捕まえたくないから書いたんじゃないかと。僕の説ね、
はいはいはい、
これ僕の説です、
はい、
これこの男の人悪い人って犯人が加害したとしてね、これ、
うん、
この男の人ってで性別を書くか書かせるかっていう、
この人だよね。
そうですよね、普通そうですよね、
うん、
この人、
うん、
悪い人って言い方もちょっとあれだけど、
この人悪い人ならまだ分かるけど、この男の人っていうのは
わざわざ男
限定してますもんね。
男に限定してるっていうので、おそらく女性犯人はね、
でもなるほど、
この残殺地帯とかを見るとやっぱ何十箇所も多くなるし、とんでもない力がないとダメだと。女性格闘家、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、
はい、
ヘビー級、
はいはいはい、そのあとかなり絞れるじゃないですか。
かなり絞れるでしょ、うん、そこまでです。私絞れたのはそこまでです。
具体的に当時活躍されてた、うん、なんかこう現役のヘビー級の女性格闘家の方は例えばこの地区に住んでたとか、
でそれを言っちゃうとあのいろいろ語弊があるじゃないですか。
まあそうか、そうか、そうそうそう、誹謗中傷にな
っちゃう。誹謗中傷か、勝手な想像だから僕の。ただね、やっぱりね、この2個はこの全体のスペースに対してこの2行はいいんだけど、ね、この一文っておかしいんだ
よ、うん、でも筆跡はでも A さんなんでしょ。
A さん
でも書き足してるって言ったって A さん書いてるじゃないですか。
まあね。で、そのアメーバブログの人はこの蹴ってください、
うん、とかちょっと薄いよねこれね、うん、この3行目はね。
あとねこの上、
うんうん、
以外の下の文章と上の文章で全然こう違うというか、なんていうんですかね、この下の部分だけ書いたんじゃないかと。この上を付け足したのは犯人で、うん、助けてくださいの足すは犯人、うん、で追われているの追われも犯人、
うんうん、ああなるほどね。
その下だけ A さんが書いてて、うん、上を書いたのは犯人なんじゃないかと。
確かに追わと足す、追われてるの追わと、うん、助けての足すとこの男の人っていうこの3行目は、うんうん、同じ文体な気がします。
そうですよね。でこの助けてくださいじゃなくて、見つけてくださいとか気をつけてくださいとか、
あ、ね、
そういう文章を書いてて、それを犯人が変更したんじゃないか。
書かせたっていうのだから結局もうだって何十箇所もオーダーしてるわけだから、
ええ、
はいはいはい、要はそこで時間食うじゃないですか。
時間食います。
だからその間に書かせて書いたのか、それとも一回縛って動けないような状態にしてからゆっくりやったのか、
うん、
で殺す前にこれ書けって言ったのか、なんかいろいろいろいろ、だから単独犯だとそうなっちゃいますよね。だから複数犯だと同時進行できるから、
まあ、そうですね、うん、だからそのほぼ主婦 A と B はほぼ同時刻に、死亡推定時刻が出てるんで、
はい、
まあ、ほぼ同時刻なんだけど、なんだけど単独犯って考えるとちょっと無理がある。
まあそんな気もしますね、
うん、
全然直接は関係ないかもしれないですけど、うちにいた前若手の男の子の実家がこの事件の前、
うん
うん、事件があった山の、うんうん、すぐ麓らしいんですよ。
お
でずーっと知らないで生きてて、
うん、
なんか高校生ぐらいの時に怖い話みたいなのをネットで検索してたら、はいはいはい、だから京都か、
うん、
お京都みたいな感じで見たら、うん、えうちの裏じゃんこれってなってすっげえびっくりして、で親に聞いとろ、うん、うんうんみたいな、あんまりこう言いたくないみたいな、うん、でもそれで多分ここだろうっていう場所があるらしいんですよ。
お
う
お
う
おう、
この事件があった場所そのものにもう歩いて5分かかんないらしいんですね。っていうことはそれだけ民家に近いんですよ。
なるほどね。ちなみにこれ犯人候補っていうのが絞れたのが2人いて、うん、これの事件の1ヶ月ぐらい前に、うん、この山に、わらびを取りに行ってる人がいて、でその人に、奥さんわらび取れてますかって声かけた人がいるんですけど、その人が手に包丁持ってるんです
むちゃくちゃそいつ怪しいっていうかそいつじゃんもう
だからあの
てかもうもう任意同行とかじゃなくてもう逮捕ですよそいつとりあえず。
あのただそのこれで捜査員が入ってもうぷっつり亡くなったんですけど、あの話によるとそいつは竹林だから、
うん、
あのタケノコを取りに来
て、まあそういう人もいるか、
うん、
でも包丁持ってうろうろしないでしょ。
そうでしょ、めっちゃ怪しいんですよ、
うん、
この人か、
うん、
あるいは、不良の二人組っていうのがいて、
うん、
でその人たちが空手、
うん、
もう経験者、
うん、
でこの道をよく見て、
うん、
なんか二人でひそひそ話してるのを見たとっていう話がある。その二人の容疑者がいて、
はい、
でもどっちとも決定的な証拠が出てこなくて結局未解決になっちゃったんですけど。ただまあその包丁の人は怪しいですね。包丁
のやつは死ぬほど怪しい
死ぬほど怪しい。ただ男じゃないですか。
ああそうか、
これはもう僕の中で
女性の方が、
ええ、
でもこんだけだってさ殴られる何箇所もっていうなってくると怨恨のあれしかないでしょ。
そうなんですよね、
直接の知り合いじゃないとここまでやんないじゃない。だから通りすがりでは、
だからパート先の店長とかですかね
近すぎる近すぎるし、パート先の店長ここまで切れてる
ブチ切れて
クビにすればいいじゃん。そうここまで切れ怒る。でもそうパート先の店長がこれをの犯罪を犯して逃げ切れる自信がないね。
逃げ切れる自信ないですね第一容疑者です、ね、
第一容疑者ですよ、うん、絶対だって任意同行されてるはずですよ、うん、一回。
だからでもこの主婦同士はやっぱりそのスーパーのつながりだから、
うん、
でその関係者っていうのが一番怪しくなってますね。お客さんが、
まあそれはそうでしょう、
ね、逆恨み
してる C さんもスーパー、
そう、
あ
ー C さんも
同じ、そのスーパー絡みのなんかでしょうね、
うん、僕は女性格闘家、
そのスーパーによく通ってる女性格闘家
ヘビー級、
わあもう速攻で捕まるじゃないそれ、
うん、そうなんですよ。だからもうこの絵ね、あのいろいろ、まあ、この不謹慎なんですけどいろいろな連想させてくれるすごい有名事件なので、皆さんもぜひ真相が分かったら、
もうだ時効でしょそろそろ、
もうとっくに時効過ぎて
ます。
時
効なんだ、うん、はあ、だから本当にだからそいつが言うには山奥とかじゃなくてもう基本ほぼ住宅街の裏山ぐらいの感覚で思ってくださいって言ってた。ちょっと叫べば分かるレベルですって。
なんで叫ばなかったんだ
ろう。叫んでたけど聞こえなかったんじゃん。
まあね、うん、でもこのメモ残してるんですよ、うん、
だからその人里離れたとこで何か犯行を行われてるわけじゃなくてもう普通に人通りもあるようなところだって言って
ましたね。へえ、
ドン引きしたって言ってまし
たよ。そりゃそうですよ結構えげつないですからね、
うん、
だから1979年だから、
うん、
下手したらまだ全然生きてる可能性ありますもんね。
うん、40年ぐらい前か、
うん、
はあ、まだ生きてるんだよ。
生きてる可能性もある。怖い事件、
怖い事件です、ということで、じゃあ次回はちょっと犯人を特定した状態で、
うん、
この人だということで月下さん、うん、一つ
絶対炎上するじゃないですか絶対僕が女性格闘家の何々さんです。
79年に女性格闘家っていうだけでかなり絞られてくる。だって、
うん、
クラッシュギャルズの前でしょ。
そう、クラッシュギャルズの前、
うん、極悪女王とかの前ってことでしょ。
前です。
かなり絞られるよ。じゃあ
それ絞ったら大変なこと
になる。いやー、わかりました、
ね、
じゃあ探偵北の地、次回もよろしくお願いします。
わかりました、
はい、ということで、ちょっと告知
を
ということで、こちら
何ですかこのチラシ、
何を言ってるんですか。劇団東京ミルクホール第28回本公演、虹色のトロツキー建国大学編のチラシです。
ありがとうございます。
こちら北の地さんも出演される。
もちろん
3月20日から23日、
うん、
墨田パークシアター、
墨田パークシアター、
そうそうね、九段、そう
そう
そうそうの方でやらせていただきますんで、
ええ、
なんとガンダムの安彦先生の
原作を 2.5 次元化
そう
させていただくという、
前回去年か去年やる予定だったのが
そうですね
延期になったんですよね、
はい、
満を持してね、
はい、っていう形なんで、
新作でございます。
北野さん出ずっぱりですよね多分ね。
いやもう僕が出てなきゃ。
何役かな。
僕ですか、
ええ、
あれじゃないですか、女性格闘家女性格闘家
これも被らせてくるの
そうそうそう
満州の話
あ満州の話そうなんですよ、
はい、
ぜひぜひ
ぜひ、
劇場に
見に来ていただければなというふうに思います。あの私まだ、まあ、これもできてないから、うん、何とも言えないところはあるんですが、はいはい、よく聞くようにしてるんです、
うん、
あのこういう小劇場とか、うん、よく来てよとか
あります、はいはいはい、
行きたくないんで、
おーおーお
ー聞くんですよ結構ちゃんと、うん、面白いのって、
はいはいはい、
いやまだね何ともまだ言えないけれども、うん、面白いと思うよみたいな、なんかふんわりした答えが返ってきたらできません。
なるほど、確信を持って、
はい、
面白い
と確信を持ってお勧めできるということじゃない限り、うん、私は行きません。で、今回虹のトロツキーは面白いと確信を持って言えます。
お
安心してください。その根拠は、
うん、
今年正月に見たグランメゾンパリがむちゃくちゃつまらなかったんであれよりはいける。
キムタクよりも
あれは全然超えさせられる自信がある。
グランメゾンパリは超えます、
はい、
間違いない。おう、
なんかタオルを肩に掛けて一緒に三つ星取ろうぜとかなんか言ってた。
キムタクを、
まあ、それはキムタクは別にいいんですけど、うん、とにかくねこれ
グランメゾンパリより面白い、
グランメゾンパリより面白い自信はある。ああ
もう間違いないです、
ええ
うん、
ガンダムの新しいやつよりも面白い自信がある。
ああそんなにあんな大人気の
あんな最初だけだよ。ああ面白い自信がある。
皆さんもぜひ劇場に、
はいはい、本当のガンダム続編がここで見れる可能性がありますね。
来ますな、
はい、
ついに。
だってガンダムネタはやらないわけはないでしょうっていうことだけはちょっと、
まあまあそれは分かんないです
。分かんないか、
まあ、まあ分かんない。
いややるでしょう。やるでしょ
う。それはもうちょっと
やるでしょう。
蓋を開けてみないと、
はい、うん、っていうことなんでぜひ楽しみに、していただければなと思います。あの北野さん会いたいよって方は劇場来てくれれば
もうぜひ、はい、
で終わったら北野さんがね握手でも何でもしてくれますよね。
いやもう何でもしますよ、はい、うん何でも、
握手でもハグでも
ハグでも
胴上げでもしてくれる。
そう、胴上げ僕がする分には全
然そうそうそう
僕をしようと思ったら大変
だ。北野さんするんだって北野さんがしてくれる、
う
ん、
全然します、はい、ぜひぜひ
ので、ぜひ
声かけてください、
来ていただければなと思います。舞台虹のトロツキーで検索していただければ多分ページが出てきますので、はい、そこからチケット購入していただければなというふうに思います。
お願いします。
安彦さんもねいらっしゃいますからね。
ああそう、アフタートークのゲストがすごい豪華なんですよ、
はい、安彦さんもいらっしゃる日もあるし、うん、笑点の春風亭一之輔さんも来てくれる。
師匠が
師匠が
師匠が来て
何をやってるんだって
、ね、本当すごいですよ ね。その回とかもう油断してるとチケット売り切れちゃうかもしれない、
売り切れちゃうかもしれないんで、ぜひ
ぜひ早お早め
いただければなというふうに思います。あともう一つかな、
お
あと告知、
告知が
で、これね今週とか24日からなんですけど、ミッシングチャイルドビデオテープという
お
これホラー映画、
ホラー映画ですね、
公開されますんで、うん、ぜひ見に行ってくれればなと思います。こちらはですね、カメラマンが、うちの若手がやってます
TMS、
はい、やってるな。ただ監督はねちょっと知ってます。
じゃあ松さんは絡んでるんですか。
直接はこの映画には絡んでないですね。監督は あれです、うちらと因縁のある石永菊江とか飯沼一家、
はいはいはい、今話題の
飯沼一家の、うん、監督もやられてる方。飯
沼一家か、
飯沼一家だからこれつまんないこと言ってんじゃない、
じゃないじゃない、
飯沼一家、
飯沼一家ちょっと
知ってました。飯沼一家24日あたりから渋谷で上映するらしいです。
4話まとめて、
まあ、しかもなんか追加カットみたいなのを増やして、
飯沼一家
あれを劇場で見たら多分もううちら
ドギモ抜かれます
よ、ね、うちら手叩いて笑っちゃう
そうなんですよ、
見に行けないんですよ。だから見たいか見たくないかって見たいんだけど、ちょっとね、特に飯沼一家、
特に飯沼一家ちょっと関係、我々関係深い人はちょっとね、
ちょっとねっていう感じなんですよね。
ちょっ
とね笑っちゃったな、
うん、もう無理でしたね、
無理だった、
コンボできましたから、
無理だったあれは。そういう風に作ってるんじゃないか
と、そうだ、わざとやってんじゃないかなと思って最後もすいませんって言ってましたからね、あれうちらに対してすいませんでしたね。
あ、そう、謝罪してほしいですね。
謝罪してましたから安村君は謝罪してた。
まあまあまあまあ、まあ、
だめだ、思い出せば笑ってきちゃったこの映画面白いらしい。
お、ミッシング
チャイルドビデオテープ、あの事前にあの試写会 URL を送れというふうにあのカメラマンのやつにも言ったんですけど、いや僕ももらってないですよって言うから、まあ、それはまあ5年でもしゃあねえなということなんですけど、まあ、これは多分大丈夫でしょう、はい、
なるほど、
はい、
こちらも大丈夫です、
はい、どっちがどちらにしようかな、両方来てください、
はい、
はい、ぜひお願いします、っていう形なんで、よろしくお願いいたします、はいはい、ということで、東京ミルク放送局ではチャンネル登録、いいね、よろしくお待ちしてます。不思議な体験とかね、怖い話もしあったら、気軽に、あの、ツイッター等やってます、うん、X やってますんで、ご連絡いただければなというふうに思います。がっつり取材させていただければなと思いますんで、はい、北野さんと二人でね、
はい、
いろいろとやりたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、また次回、バイバイキーン。
また
ー。はーい。